もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、はい、はい、はじめまして。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
はい、まあ、友人にですね、
はい、
お金を3年ほど前に貸したんですが、
はい、
ちょっとまあ彼の方もちょっと自己破産をしてしまいまして、3年間の間で、まあ、少しずつ私が貸したお金がだいたい90万ぐらいなんですけども、
はい、
3年間の間で少しずつ30万ほどは返していただいたんですが、
はい、
久しぶりにちょっと彼とお会いしたところですね、ちょっと、まあ、結婚はしてるんですが、
はい、
今ちょっと女遊びをしているような感じでですね、ちょっと私の方に、ちょっと返済をせず、そちらの方にちょっとお金を使っているような感じでですね、
はい
はい、ちょっとただ口約束なだけなものですから、まあ、彼のまあ諸事情も私は分かっておりますので、残りの60万について月々1万円ぐらいで構わないから、ただ5年6年かけてということで話はしたんですが、
はい、
まあ、5年6年先、まあ、お互いも今私52歳になるんですが、
はい、
彼も同じ年なんですね、
は
い、ただやはり5年6年先何が起こるか分かりませんので、病気したりとか、
はい、
連帯保証人をつけてくれと、それで借用書を、まあ、お互い交わしたいというお話をしたところ、
はい、
彼の方から悪いけどその要は使ってくれと君から言われたのでいただいたものだと思ってたと、
はい、
それで破産もしているので返済の義務はないので、それでやり取りの証拠がないと、だから、保証人なんかは、考えられないと、
はい、
いう形で彼の方から一応メールでそういう感じのやり取りが来たんですね、それでどうしたもんかなと思いまして、ちょっとご相談をさせていただいた。
なるほど、
はい、
あなたには家庭があるんですか。
あります。
ご家族いらっしゃるね。
はい、
で 彼も家庭があるんですよね。
あります。はい、
で、お金自己破産はしてるんですけども、
はい、
これもともとあれですか、会社か何かやってらっしゃったんですかね。
飲食業をやっておりました。
飲食業を彼がやっていた、
はいはい、
自己破産は何年ぐらい前ですか。はい、
去年ですね。
昨年。
はい、
で、その後今仕事は彼はどうしてるんでしょう。
仕事は今知り合いのところで、
はい、
まあ、居酒屋みたいようなところで働いております。
居酒屋の店員をしてる、
はいはい、
ということはまあ収入はあるわけですね。
収入は月25万円ほどあると聞いております。
はい、なので、まあ、はい、毎月1万でもいいから返してよと。
はい、
この90万をはい、貸したときというのはどういう理由で彼は
貸した。はい、はい、彼がやはり家族と賃貸のマンションに住んでおりまして、
はい、
家賃滞納があったらしいんですね、それで大家さんからいきなり内容証明で、
はい、
督促状と、まあ、明け渡しということで家賃が、2年ぐらい貯まってたらしいんですね。
家賃2年貯めちゃった。
はい、それで、私がそれを聞いて、まあ、相談に電話かかってきて、
はい、
まあ、次の日に会って、まあ、彼から要求はなかったんですが、私はまあ30年以上の付き合いが彼としてるものですから。
そうそう、それを聞きたかったんですけど、
はい、
いつからの、どういうお知り合いなんですか。
18歳からの学生からの
学生、はい、これ大学
専門学校、ね、
専門学校、
はい、
専門学校の時の友人で、
はい、
まあ、友人にもいろんなレベルがあると思うんですけども、
一番ナンバーワンです。
ナンバー、つまり親友なわけですね。
はい、そうです。
貸してくれという言葉はなかったんだけども、
はい、
貸してあげるよという形で、
まあ、一応
それとも使ってくれって言ったんですか、はい、どういう言い方したんですか。
彼とその時貸した時に別れる時に必ず彼は返すからと、はい、何年かけても、
はいはい、
ということは言ってました。はい、
その時の彼の表情とか覚えてるわけですね。
覚えてますね。はい、ですからそれもそういうふうなことも言ってくれたしということでやり取りしたんですが、はい、彼とそれは少しずつ返そうという気持ちはあると、
はい、
ただ保証人とか何かあった時のことはまあ話はできないんだと、まあ、まあ多分誰にも相談ができないんではないかなと思うんですね。
そうかもしれませんね。
はい、
でも30万返ってきたわけですね、これまでに。
返ってきました。はい、それでこの間も、
はい、
久しぶりに彼と大体まあ3ヶ月4ヶ月に1回ぐらいお酒飲んだりとかするんですけども、
はい、
その時にそしたらちょっと女の話ばっかり彼がするんですね。
はい、
それでまあピアスを送ったり何を送ったりとか、
はい、
プレゼント送ったりとか、
うん、
それで食事をしたりとかいうようなことはずっと永遠と話があったものですから、
はい、
そんなお金があるんだったら俺に返してくれよってちょっと冗談で言ったんですが、彼はなんか聞く耳を持たなかったような感じで、
そうですか。で、はい、ただそれでも毎月1万でも返そうということは彼は今後も、
彼はあのメールでは言ってきてますが、あの、私とすれば、書面をできれば交わしたいんですけども、口約束で例えば少額訴訟とか民事訴訟とかいうものが今後どのような手続きをしてやればその返済のあれができるのかどうかというやり方をちょっと教えていただければと思います。
なるほど、
はい、
その前にちょっと伺いたいんですけども、はい、ナンバーワンの友人なわけですよね、これまでは。
はい、はい、そうです。
でしかしそこでなんか法的なねことをして、
はい、
つまりこれ友達、その友達を失う可能性もありますよね。
あります。それはもう、彼からのこの要はいただいた返事ですね、
はい、
それを、まあ、見た途端に私はもう信用できなくなってしまいましたので、
あ、
ですからもう私はもう今後会うつもりはありません。
あ、そういうことなんですか。
もう私はですね、私の中ではもう、会ってももう信用信頼ができませんから。
そうですか、
はい、
ということはじゃあ、話を整理しますと、
はい、
もう彼のことは友達だとは思えないと。
はい、そうです。
はい、もう彼を失ったとすでに、
はいはい、
なので、60万ちゃんと返してもらいたいと、
はい、
そのためにはどういう方法がありますかということです、
ね、はい、そうです、はい、
わかりました、はい、今日の回答者の先生紹介いたします、弁護士の酒井誠先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いろいろと申し訳ございません。
いえいえ、とんでもないです、
はい、
じゃあもういきなりポイントから聞いちゃいますけど、
はい、
自己破産は昨年とおっしゃいましたよね。
はい、
であなたが90万円貸したのはいつですか。
3年前です。
は
い、
で自己破産の時に債権調査票みたいなのは
来てません。ですから私のやつは入ってません。
うん、でそれはまあ彼がもらったと思ってたら借りてるわけじゃないっていうことで来ないのかもしれないんですけれども、
はい、
問題は、
はい、
その時に意図的に隠したんだったらまあやりようがあるんですけれども、
はい、
自己破産の前にある債務っていうのは基本的にもう免責決定が出てるわけですよね、これ。
はい、そうですね、はい、
ね、
はい、
でそうすると、はい、破産申し立て以前の貸付金なわけだよね。
はい、はい、そうです。
だから基本的には免責の対象になっちゃうわけですよ。
はい、なりますね、はい、
でそれは分かっておられますよね。
はい、はい、分かってます。はい、
で免責の対象になってしまうと、
はい、
さっき少額訴訟民事訴訟とおっしゃっていたけれども、
はい、
その強制的に取り立てる力はもうないんですよ。
あ、はい、はい、
だから破産手続きが意味があるわけですよね。
はい、はい、
破産しても同じように請求受けるんだったら誰も破産手続きなんかしないですよね。
あ、そうです、はい、はい、
もう返せませんと、
うんうんうん、
個人だったら支払い不能だっていう状況、
はい、はい、
法人だったら債務超過っていう状況になったら、
はい、
もうこれはしょうがないよねと。昔で言ったら特性例ですよね、
はい、そうですね、はい、
もうこれは返すのが不可能になったから、
はい、
これ貸し手側もこれしょうがない諦めなさいという制度なんで、
はいはい、
であなたが貸したのが破産の前、
はい、
だから基本的にはもう民事訴訟もやりようがないっていう債権なんですよ、
はい、
繰り返しになっちゃうけど、だから皆さん本当に困っちゃったら自己破産申し立てをするわけですよね、
はい、
やり直しましょうと、
はいはい、
だから今になって、
はい、
そのまだまあ元本でいうと60万ぐらい返ってきてないから、
はいはい、
返してくれと言っても、
はい、
これ破産申し立て前の債権だから、
はい、
やりようがないっていうのが、まあ、端的なお答えになっちゃうんですよ。
ああ、法律的には
そう、
はいはい、
でただこれはなかなか法律家じゃないとわからない、
はい、
理解しがたいんだけど、
はい、
自然債務といって、
はい、
強制的に取り立てる力がないんで、
はい、
そういうことなんですね、
はい、
債権がなくなっちゃうわけじゃないんですよ。
あ、はいはい、
だから任意で返すんだったらそれは自由だよと、
はい、
それって債権かっていう皆さん思われると思うんだけど、
はいはい、
まあ、そういう性質のものなんですよ、
はい、
破産面積決定を受けた、申し立て前の債権っていうのは、
はい、
だからご友人なのかご友人だった人なのかが、
はいは
い、いやいやお前には世話になったと、
はい、
だから破産面積決定を受けたけれども、
はい、
何の見返りも求めずに、
はい、
窮地を助けてくれようとした親友には、はい、全部は無理だけど死ぬまでの間に少しでも返すよって返すのはそれはそれで贈与ではなくて債務の弁済になるんですよ、
はいはい、
で、はい、そういうことはあり得るんで、って酒飲むときに、
はい、
お前余裕出たなら少し返してくんないかと言ってる分にはいいんだけど、
はい、
そう請求はできないのね、そうやって。
ああ、
向こうが、うん、じゃあ少し返すよって言って返すんだったら弁済になるって、そういう性質になるんですよ。
はい、はい。
なので、まあ、結論としては、だから訴訟のやりようがないし、それについては諦めなさいって話なんですけど。
はい、ああ、はい。
で、やっぱり根っこからちょっと話してしまって、法律の話じゃないですけど、
はいはい、
友人に金貸すっていう時に、
はい、
友人だと思うんだったら、あげたつもりで渡しなさいってことは、まあよく言われますよね。
まあ言われました。はい。それは、はい。いろんな方から。はい、
うん。で、もうそれで、返してもらいたいんだったら友人には貸すなって、裏を返すと。
はい。
まして一番の友人だったら返してもらおうと思うんだったら絶対貸しちゃダメ。
ああ、はい。
もうその典型的な例だと思うんですよ。
はい、はい。
で、まあ、蓋を開けてみたら、このさっきみたいなこと言われちゃったけど、
はい。
それであなたも気持ちが離れてしまうって典型的ですよね。
そうですね。
で、はい、ご友人もありがたいと思ったから、これ60万返したっていうのは破産面積の後も返したりしてたんですか？
え、返してました。
でしょ？
はい。
で、そうするとその段階では、今となっては、それ、借りたんじゃなくてもらったもんだと思ってるとかって言われちゃうんだけど、
はい。
面積、破産面積の決定を受けた後に金は普通返さないですよ。
はい。
それでもきっと いくらかは返してくれてたんでしょう。30万返したのは全部面積の後。
いや違います、決定の後は8万円だけです。
ああ、じゃあすると30万のうち8万だけだけど、
はい、
一応面積受けたけど友達が貸してくれたんだから、はい、その面積とは別に少しでも返そうっていう気が当初はあったわけじゃない。
はい、ただ私の方が一応その請求をしたというか、
うん、
こちらもお金が困ってるので、うんうん、できれば少しでもいいからということで、
なるほどね。
そういったら、まあ、振り込んできてくれたりとか、うん、はい。
だからそこのところは純粋な法律論ではないところで、
はい、
あなたの方も面積は分かってるけどちょっと返してくんないかと、これは法律の話じゃなくて友人同士の話なんだからと思って話したら、向こうもそれだけ仲のいい30年来の友人だから、
はい、
少しは返さなきゃなと思って返したんだけど、
はい、
そこで微妙にこうずれてきちゃうわけですよ。
そうですよね。
友人間の金の貸し借りやっちゃうと、
はい、はい、
向こうは向こうで破産面積を受けているのに返してると、
はい、
でこの気持ち分かってくれよと思う、
はい、
あなたはあなたで友達だから貸したのに破産面積受けたからってこの8万でいいと思ってんのかと思っちゃう、
はい、
でだんだん友達関係が崩れていくっていう、まあ、典型的な例なんだよね。
はい、はい、はい、
であなたがそんな女遊びしてる金あったら返してくれよって破産面積からこれ1年経ったところでぐらい言ったら、
はいは
い、いつまで言ってんだよときっと向こうは思ったわけですよ。
はい、そうですね。
で、
はい、
友達関係がだんだんもうっていうか完全に壊れちゃった感じで。
はい。
ということなんで、
はい、
で、あなたの気持ちはもうすでにさっきはっきりおっしゃっておられたから、
はい、
もう友達とは思ってないんだっていう。
はい。はい、
で、それだったらそれでもう、これ気持ち分かってくれない奴とはもう付き合いをなくすと思って諦めた方がいいっていう一つの結論。
はい。
ですよ。
はい。
で、それはそれでもう、
はい、
法律的には強制的な手続き取れないから、もうこいつ信用ならないなと思って終わっちゃうっていう、まあ、
はい、
ある意味悲しいんだけれども、
はい、
一つの結論だと思います、
はいはい、
だけど見誤ってたのかもしれないし、
はい、
でもそういう関係になっちゃうのにこっちがその金を貸して返してくれと言い続けたことも理由だったりするんだから、
はい、
そこのところ本当にどうなのかなという気は、
はい、
思いますよね。あなたにとって大事な友達だったんだよね、はい、きっと。
そうです、そうです、そうです。で
今でもちょっとはいろいろ感じて、
はい、
なんだか残念だなっていう気持ちもちょっとあるんですよね。
あります、あります、
うん、
はい、
だからそこのところを僕さっき答え聞かなかったら2つに1つだよねって言おうと思ってたんですよ、
はい、
だからもう、
はいはい、
こいつは友達じゃないから、
はい、
僕はほら請求できないのも分かってるから、
も
う請求できないからすっぱり諦めて、はい、もうこいつ友達じゃないと思ってもう忘れようと思うか、
はいはい、
これは友達としては大事なやつなんだから、はい、もう俺が返してもらおうっていうのは間違ってるんで、まあ、法律的にも言えないしね、
はい、
だからもうそのことは俺は全部忘れて、
はい、
友達として付き合っていこうと思うか、どっちかだよねと思って聞いてたんですけど、
はいはい、
その前にもう答えが出ちゃってたから、
はいはい、
もう訴訟できないし、
はい、
もうそれ忘れて、
はい、
こいつはもう友達じゃないから会わないっていう方の答えみたいですよね、
はい、はい、
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、
はい、いろいろありがとうございました。
失礼しました。
はい、ありがとうございます。失礼します。